部プレゼンツ西高生がラジオに出演することになった件について。
こんにちは、西前津高校放送部です。このような番組名ですが、定期的に情報を発信していきます。記念すべき第1回となる今回は、私たちが高校生活を送る西前津高校について紹介します。
まずは西前津高校、西高についてですが、その前身から数えると今年度で創立114年目を迎える歴史ある高校です。西高生は学習も行事も部活動も全力投球です。
私は入学したばかりなので、まだほとんどの行事を体験していないのですが、先輩はどの行事が思い出深いですか？
そうですね、やはり西高といえば学校祭ですね。学校祭は文化祭、体育祭を3日間にわたって行います。
最初の2日間は文化祭ですが、1年生は教室展示を行います。他の学年はどのようなことをされますか？
3年生は音楽パフォーマンス、2年生は演劇です。
先輩は3年生なので、去年は演劇をされたということですね。練習や本番はどのような様子でしたか？
始まった時はクラスの中でやる気の差があったりしたことで、いろいろな問題が出てきましたが、そういうことを一つ一つ乗り越えて演劇を成功することができたと思います。クラスの仲も一層深まりました。
先輩方の発表が楽しみです。私たちの教室展示も一人でも多くの人にご覧いただきたいと思います。3日目は体育祭でしたね。見どころはやはり一旦応援ですか？
そうですね、毎年赤、青、黄の3つの団に全てのクラスを分けて競うのですが、団ごとのテーマに沿った演技構成や選曲、一糸乱れぬ3年生の演技は迫力がありました。また競技も非常に盛り上がり、応援の声が絶えず響いています。
他に西高独自の行事といえばどのようなものがありますか？
今年度で47回目を迎える提言コンテストですね。とても盛り上がります。
歴史を感じるコンテストですね。日常生活や社会に対して感じている意見や疑問を言葉にして、たくさんの人に伝えることができればだと聞いています。
提言は人によって主張が様々で、くすっと笑えるような提言もあれば、立ち止まって考えさせられるような提言もあり、自分自身を見つめることができます。
西高の行事のことがよくわかりました。今回紹介したもの以外にも、球技大会や西高エキスポなど様々な行事がありますね。これからが待ち遠しいです。
続いては部活動の紹介です。西高の部活動ですが、運動部は16、文化部は13あります。今年度は運動部339名、文化部は291名登録しています。
全校生徒は630名近くですよね。ということは
複数のクラブを掛け持ちしている生徒もいます。加入は自由ですが、文武両道の校風なので、勉強だけじゃなく部活も頑張りたいという人が西高には多いのです。
今回は部活動で顕著な活躍をしている西高生2名にインタビューを行いました。残念ながらご本人は収録に参加されませんが、いただいたコメントを代わりにインタビュー形式で加藤さんが紹介します。はじめは水泳部の山崎ほのかさんのインタビューです。山崎さんは全国 JOC ジュニアオリンピック47都道府県通信大会にも出場した選手です。
苦労したこと、大変だったことは何ですか？
大事な試合の前後に定期テストがあることが多く、両方頑張らなければいけなかったので大変でした。
そんな山崎さんですが、部活と勉強をどのように両立していますか？
家での勉強時間があまり取れないので、電車に乗っている時に単語帳を見たり、少し早く学校に来て勉強したり、隙間時間を活用しています。
なるほど。最後に、3年間の中で身につけたものは何ですか？
部活を通して目標に向かって最後まで諦めずに努力することの大切さを学び、部活以外のことでも最後まで努力するようになりました。山崎さん、ありがとうございました。続いては卓球部の松田美優さんのインタビューです。 松田さんは近畿大会出場選手です。
部活と勉強をどのように両立していますか？
正直言うと、部活に打ち込みすぎて勉強をおろそかにしていました。文武両道は本当に簡単なものじゃないと思いますが、決して無理なことでもないと思います。残りの時間はそれを必死にやりたいと思います。
それだけ一生懸命に部活動に打ち込まれていたのですね。苦労したこと、大変だったことは何ですか？
試合でのメンタルの持ち方に本当に苦労しました。どういう気持ちで試合に入るのが良いのか何度も考えました。何度も失敗して何度も泣きました。正解が分かりにくいものだったので一番苦労しました。
最後に、3年間の中で身につけたものは何ですか？
まだ完全に身につけてはいないのですが、逃げないということです。試合でもできない、入らない、そういう勝手な思い込みをして逃げている部分があったんですけど、3年間通して逃げずに戦うことが少しはできるようになったかなと思います。
お二人ともインタビューへのご協力ありがとうございました。
部活だけ、勉強だけではなく文武両道を目指して毎日コツコツと頑張ってこられた先輩方の姿はとてもかっこいいです。こうして結果として残されているのも努力の証なのだなと思いました。
先輩、せっかくなんで放送部についてもアピールさせていただきましょう。
そうしましょう。私たち放送部も大会があって、朗読やアナウンスを競う場が年に2回あります。それからここ数年は声だけで演じるべき声劇を文化祭や西高エキスポで上演しています。
西高エキスポって何ですか？
文化部が集まって発表を行う場で、舞鶴市総合文化会館をお借りして吹奏楽部の定期演奏会、演劇部や放送部の公演、美術部や書道部、写真部の作品展示などが行われています。今年度も3月に開催予定です。
昨年度はどんな声劇を上演されたんですか？
声と BGM で RPG の世界を描くダイヤモンドクエストという劇で、卒業された先輩が執筆した脚本です。観客の皆さんにはゲームの世界を存分にお楽しみいただけたと思います。
少しやってみてください。
君は何故冒険をする？
魔王を討伐する。そして俺は勇者になる。
勇者？スライムも倒せない君が？
さっきのことは忘れろよ。俺は絶対お前より強くなってやる。
楽しみにしておくよ、未来の勇者。
ありがとうございました。さすがの演技でした。次になれば自分も演技する側になるので頑張っていきたいですね。
続いては西高のカリキュラムについてです。西舞鶴高校は現在普通科と理数探究科の2つの学科に分かれています。理数探究科は創設16年目になる理数系の専門学科で、京都府北部では唯一の存在です。西高では理数探究科のみならず、普通科でも探究活動に力を入れ始めています。今回はその探究活動について紹介します。普通科ではカリキュラムに週に1時間総合的な探究の時間、通称ソータンの授業が組み込まれています。ソータンでは1年次は SDGs について知り、探究活動の基礎を身につけていくことで課題発見、問題解決の能力を身につけ、 2,3 年次では自分で探究したい内容を決定し、自分一人や近い探究内容の人を集めたグループで活動していきます。定期的に発表会があり、質問や意見、感想などを交流することでより学びを深めることができます。現在の2年生からは舞鶴市や北部地域を住み続けられる街にしていくための探究活動を行っています。私はふるさと納税の返礼品について研究しています。今は個人で特産品の人気なものや問題点など様々な視点から調べています。その調べた情報を生かして日本の文化を有効活用しつつ、舞鶴を PR していきたいです。
理数探究科では2年次に課題研究に取り組みます。 課題研究は週2時間、班ごとに自分たちの興味のあるテーマを設定し、1年間かけて探究活動を行うものです。課題テーマの例としては、牡蠣の殻を使ってチョークを作ったり、ジャガイモを使って発電したり、化学反応の一種である炎色反応を用いてろうそくを作るというものがありました。今年度の2年生も紫キャベツ色素の実験をしたり、熱と音の関係を調べたりと、ユニークなアイデアで探究を進めています。課題研究の成果は3月に課題研究発表会にて発表します。発表会では大学の先生にお越しいただき、ご好評をいただきます。また理数探究科1年生は発表会を聴講し、質問をするなどして次年度の研究に向けてイメージやアイデアを膨らまします。このように西舞鶴高校では探究活動を通して、今後さまざまな場面で要求される探究力、発表力、質問力などを身につけるカリキュラムを用意しているので、新しい時代の学力を伸ばすことにも対応しています。
ここで音楽のコーナーです。今回お聴きいただくのは西舞鶴高校の応援ソング、夢を叶える場所です。この曲を歌っているのは放送部顧問の宗方先生です。この曲について先生にお話を伺ってみます。
どうもこんにちは、西舞鶴高校放送部顧問の宗方です。
先生がなぜ歌われているんですか？
私は西高で、西高のことを中学生にアピールするという、そういう仕事を4年間してきているんですけれども、昨年度同じ部署の国語科の平野先生が、西高生を応援するテーマソングを作りたいということでお話をいただきました。平野先生は、普段から、曲を作ったり演奏されたり、されている方ですので、最初は平野先生が歌うということで聞いてたんですが、楽しそうですので、まあ、成り行きなんですけれども、私も一緒に歌ってみようということで、平さん&むなさんというユニットを組みました。
演奏もされているんですか？
はい、ギターは平野先生がされていまして、私は楽器はできませんのでタンバリンをしています。レコーディングもギターの音を取ったりベースの音を取ったり、そういうことをした後で歌をかぶせるということをしているのですが、バージョン違いも含めていろいろこう収録をする中で、かなりの長時間に及びます。これまでも、3回撮ったとありますけれども、そうですね、合計で10時間ぐらいは撮っているのではないでしょうか。
この曲の歌詞について教えてください。
はい、この曲作詞は平野先生なんですが、夢を叶える場所がここにあるという言葉自体は4年前の卒業生が考えたキャッチフレーズです。現在も西高の国道沿いのところに看板として掲げられておりますが、実際に西高というのは進学ですとか就職ですとか様々な進路を選ぶ生徒が多いです。今風に言うとダイバーシティといったところでしょうか。私たちはそんな未来のある西高生の背中を押す、そんな歌を作ってみたいと思いました。2番の歌詞に白く光る夢と赤く燃える夢という部分があるのですが、これは本校の前身旧制舞鶴中学校出身の棒高跳びのオリンピック選手大江末男さん、この大江さんが1936年のベルリンオリンピックで同じ日本人選手と2位3位を競り合った際に、同じ日本人同士で争う必要はないと2人で銀メダルと銅メダルを分けてつなぎ合わせました。このメダルは友情のメダルとされ、本校にもレプリカが展示されています。この努力と友情の精神、これは西高が大切にしたい精神です。
この曲で伝えたいメッセージはどのようなものですか？
そうですね、自分を見失いそうな時でも一人ぼっちだと思わないでほしいということです。西高は自分の理想に向けて一緒に高め合える仲間、親身になってくれる先生がいる場所、そういう思いが夢を叶える場所なんだという思いを込めて作って歌いました。
ありがとうございました。それでは平さん&むなさんで夢を叶える場所。
少しずつでいいよ、 急がなくていいよ、夢を叶える場所がここにあるから。
君は走り続けた暗いグラウンド、涙だけが後ろに流れて消えた。いつか約束したね、虹を掴むと曲がりくねった道を追いかけてゆく。東に昇る人、西に光る星が出会った時、夢に向かう道を照らす。少しずつでいいよ、急がなくていい。
膝を抱えて泣いた夕暮れの海で、夜空駆け抜けてゆく流れ星見て、きっと掴んでくるって君は笑った。白く光る夢と赤く燃える夢が出会った時、とあの歌を奏でよう。いつか夜が明けるよ、いつか日は昇るよ、夢を叶える場所がここにあるから。離さないで涙拭いた手は、少しずつでいいよ、急がなくていいよ、夢を叶える場所がここにあるから。いつか夜が明けるよ、いつか日は昇るよ、夢を叶える場所がここにあるから。
高校についてお話ししました。西舞鶴高校は球技、少子、軽人を校訓として全校で切磋琢磨しながら希望進路の実現を目指しています。コロナ禍にもかかわらず不自由なく学校に通うことができるというありがたさをかみしめながら日々勉学に励んでいきたいと思います。 西舞鶴高校ではホームページでもさまざまな情報を随時お届けしています。ぜひご覧ください。ラジオの前の皆さん、私たちの番組をお聞きいただきありがとうございました。今後とも西舞鶴高校の発展と西高生の活躍にご期待ください。